たくたるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日も皆さんからのメッセージから紹介していきます。まずこちらは八尾市から送ってくださったのはラジオネーム八尾のばあばさんです。ありがとうございます。でいつも健康のためのお話を参考にさせてもらっています。ありがとうございます。私はコーヒーが好きなので何回も飲みたいのですが、早朝と昼過ぎと2回ぐらいインスタントのコーヒーを飲んでいます。健康のためには飲まない方が良いのでしょうかというご質問です。コーヒー好きなんですね。私もよく飲みますけどね。聞いてみましょう。続いてもう一つご質問です。枚方市から送ってくださったのはラジオネームまねきうさぎさんです。ありがとうございます。午前中今年最後の診察に病院へ行ってきました。かっちゃん先生にお尋ねします。4年前までコレステロール値が高くありましたが、1年前からコレステロールの薬を飲み始めて、今日検査結果のコレステロール値を見ると4年前の半分以下になっていました。こんなに下がるものですか。嬉しいのですが大丈夫でしょうかと。確かに嬉しい反面、急に下がるとちょっと心配になりますね。他にも大阪市東淀川区から関和歌子さん、兵庫県西宮市から伊芸邦子さん、奈良県奈良市から水津武臣さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございま す、
ね、コーヒーね、インスタント、まあ、2回ぐらい飲んでもね別に問題ないと思うんですけど、
それぐらいなら大丈夫か、
まあ、でもできれば焙煎のちょっと浅いのをね、豆をひいて立てて飲むのが一番いいですね。
その方が
いい、はい、美味しいしね、あとねコレステロールの薬でね半分以下ね、まあこれ薬だけのあれじゃなくて、まあ結構ね、うん、食事も気をつけたんじゃないかなと思うんですよね。であとはまあ要するに善玉コレステロールと悪玉 LDL コレステロールと中性脂肪、この3つのバランスね、これチェックする必要はあると思いますね。
はい、
まあ今日は恵比寿さんでね夜行かれる方いらっしゃると思うんだけど、まあ先週ね結構ぬくかったんだけど、今週ねちょっと寒くなってきましたよね。
ここからようやく冬本番の寒さが来るんですかね。
で体が冷えるとね、まあ、血液循環悪くなりますからね。でね、まあ、日中ね結構まだね暖くなってね、夕方からもうすぐ冷える日ってあると思うんで、まあ、そういう時は特に気をつけた方がいいですね。で、まあ、持病のある方はね室内でもまあ靴下を履いた方がいいし、
はい、
で冷えはね心筋梗塞とかね脳卒中のこう、まあ、リスクが高まるんですよ。
うん、
で夏と冬はね脳卒中多いんですけど、冬は夏の 1.5 倍なんですね。
あ、そんな増えるんですか。はい、
で動脈硬化をね進行させる脳卒中の危険因子って4つあるんですよ。
はい、
これまあ昔から死の四重奏って言われるんですけども、まあ、高血圧、糖尿病、高脂血症、肥満、この4つはね互いに絡み合って動脈硬化を促進させます。
はい、
でこれがね単独で発症した場合でも動脈硬化の発症率はね 5,6 倍になって、うん、4つの条件が揃ったらね発症率は35倍にもなるって言われてるんだよね。
35倍、はい、
でまあ動脈硬化以外に、まあ、がんの発症リスクも高くなりますよね。で、まあ、生活習慣とね関連してるんですけど、やっぱりね肉食、油物、甘いもの、味付けの濃いものが多い人、まあ要注意よね。
はい、
あとね発酵食品食べないとかね、食物繊維を食べない人ね、野菜関係ね、まあ、これ腸内フローラ悪化しますから。あとね便秘、それからねお酒の飲みすぎ、
うん、
これまあ僕に言えるけどね、運動不足
私もだ、はい、
あとまあストレスなんかでね、うん、急激に血圧上がったりするしね。で日常生活やっぱりね注意しなきゃいけないんだけど、血圧とかね基礎疾患の管理をすること、
うん、
あとね寒さと急激な温度変化に注意しなきゃいけないんですね。
急激な温度変化、はい、
はいはい、あとね、まあ、過度のストレスを避けるもうね分かっちゃうんだけどずっと考えちゃう人いるんだよね。でまあくよくよしないこと、あと、まあ、
なかなか難しいな
あとね気分転換することね、はい、楽しいこと考えるのもいいよね。それとね過労に注意で、睡眠不足、深酒も良くないですよね。それとね便通ね、排便のコントロールも重要です。
はい、
便秘しないように食物繊維の多い食、ね、食べ物とか、あとオリゴ糖なんかもねすごくいいですよね。で排便の時にねぐっとね力むとね血圧の上昇から発作につながる場合が結構あるんですね、
はい、
特にねくも膜下出血の 20% はね溶便中に起きてるんですよ。
そうなんですか、はい、
あとね入浴時のね脱衣場とかねそれから浴室、これやっぱ暖かくすること、
はい、この時の温度差が、ね、そうそうそう悪いということですよね、
で、うん、要するに冷えるとね筋肉緊張してねあの血圧がカッと上がるからね、
はい、
で朝のね洗顔はお湯を使うこと、
うんうん、
それから食生活のアンバランスにやっぱり注意した方がいいよね。で動物性タンパク質とか油物とか甘いものの食べ過ぎね、これ要注意ね。あとね年に1回は健康診断を受けて結果を見てやっぱり食用時を考えた方がいいですよね、
はい、
まあ、あのね診断ではその、まあ、血圧測るし、あとまあ検尿、まあ、腎臓病とか糖尿病ねもうある程度分かるしね、それから心電図、あと眼底、まあ、動脈硬化の進み具合がチェックできるんですね、
はい、うん、まあ、眼底検査でね、
うんうん、まあ、だから目ってねあの臓器でね、一番表面に出てる臓器なんですよね。
あ、そうですか、うん、
で脳に直結してるからね、
はい、
それからあとまあ血液検査でねコレステロール中性脂肪、あと尿酸値とか血糖値ね、
うんうん、
それとね体重と体温のチェックも大事ですね、
はい、
あの結構ね体温が36度以下の人多いんですよね。
まあでもそのあたりはねご家庭で毎日できることですもんね、うん、そうそう、日頃からチェックが必要ですね、うん、
で日本人の平均体温は本来36度9分、
あそんなになかなかない人が多いですね、はい、うん、
あとね運動はね血小板凝集機能を低下させて、
はい、
インシュリンの受容性をね高めて体重をまあ減らしたりとか、
うん、
まあ、善玉コレステロールをね増やしてくれたり血圧を下げる効果もあるんですよね、
はい、
あとね要注意の自覚症状、ね、ひどい頭痛がズギーンと続いてて鼻血が出て血圧が高かったら危険です。
あ、これは何の前兆なんですかね。
やっぱり脳卒中のね、
はい
はい、で診察をすぐ、まあ、受けてね血圧のコントロールもね必要な方もいらっしゃると思うんですね、
はい、
定期的に血圧測定することも大事だし、あとね自分の脈を毎日触ること、
うんうん、それはもう手首とかでいいんですか。
そうですね、あの、はい、まあ、左のね4本の指を、
はい、
右手首の親指の下の方ね に乗せると、まあ、あの脈が触れますから、
はい、
で脈がこう飛んでないかどうかとか間にね弱い脈が入る場合もあるし、
うん、
これまあ冠動脈の血行不全とか心筋の酸素不足の可能性なんかもあるんですね。で時々ね脈を測ってるとねあの体調の異常に気がつくこともあります、
はい、
特にね体調不良の時は必ずね血圧も測った方がいいですよね。で血圧ってね首のコリでもね10から30ぐらい急に上がったりすることあるんですよ。
凝ったら上がるんですか血圧。
上がります。特にね異常に高ければすぐに病院行っていただいた方がいいですよね、
うんうん、
あの解離性動脈瘤とかね怖い病気もありますからね。であとね血圧計持ってなかったらやっぱり買っておいてた方がいいよね。
血圧計はもうやっぱり一家に一台は必要なもんですね、うん、
それとね長年使用してるとね誤差が大きくなる場合もあるんで、
はい、
まあ、あんまり古かったらね買い替えも検討した方がいいですよね、
うん、
まあ、いずれにしても年とともにね動脈硬化は進行します、
はい、
で予防におすすめの食材はキノコ類。
おお、キノコ、
はい、高血圧、糖尿病、高脂血症、肥満全てに効果があるんですね、
はい、キノコは何がおすすめですか。
でもいいんだけど買ってきたら調理前に、うん、まあ、できたらね天日にちょっと当てるとね、
うん、
ビタミン D が増えますよね。
あ、数分でいいんですね。
はい、まあ、冬場なんで、まあ、1時間ぐらいねあの当ててもいいけどね。あとね長時間加熱するとね酵素がどんどん壊れていくから、
はい、
短時間の加熱調理がいいと思いますね。
あ、じゃあお鍋の時なんかもうしゃぶしゃぶっとするくらいでいいんでしょうか。
そうですね。 まあ、キノコ類はね、あの食物繊維がすごく多いから、血糖値が気になる人は 食事の時にしっかり食べるとね、血糖の上昇もまあ緩和されますし、あとねコレステロールとか中性脂肪を、ね、下げる働きとか、高血圧肥満にもまあ成果があるんですよね。
キノコって優秀なんですね。
そうですね。まあ、あとね、あの調理するのめんどくさかったらね、あのまあ、おすすめがあるんですけど、今月のプレゼントの舞茸活性粒、
はい、
ね、あの純度ね 99% の錠剤なんですけど、これね純度 99% のキノコの錠剤ってね、舞茸活性粒しかないんですよね。
そうなんですね、
はい。であとね、お得用の瓶入りは1瓶500粒入り 150g 入りなんですけど、
うん、
1つ作るのになんとね 1.5 キロの生舞茸を使用しています。
そんなに、
はい、
いやだって毎食ね、いろんなキノコいっぱい食べるって難しいですから、キュッとこうね、凝縮されてるとありがたいですね。
そうですね。だから、まあ、うん、通常ね毎食前6粒ほどね召し上がっていただいたらいいんだけど、まあ、肥満気味の人はね毎食前10粒、1日3回、まあ、2週間ほどね1回お試しいただいたらいいと思うんですよね、
はい。
あとね肉とかね油物を食べる前にね飲んでおくとね、まあ、結構ね食物繊維が脂肪をね吸着したりしますからね、
うん。
まあ、それからね、まあ、お酒飲む人、まあ、私もそうなんですけど、
はい、
はい。まあ、私ねなんで生きてるかなとこんだけ酒飲みがと思うんだけど、やっぱりまあビオネとマイタケと海藻物語のおかげかなと思うんですけどね。
いや私もねこれ飲み出してほんと二日酔い知らずになりましたよね。絶対忘れちゃいけないわと思って、うんうん、はい、ありがたい存在です、
はい。ね、でねやっぱり食物繊維多いものってね、まあ、他にもねいろんなサプリメントあるんだけど、多いものっていうのは便通をかなり促進する働きあるから、
はい、
まあ、大いにね活用すべきじゃないかなと思いますね。
ではここで番組から1月のプレゼントのお知らせです。糖や肥満、肝臓が気になる人、肉や油物、お酒が好きな人、野菜不足におすすめです。純度 99% の舞茸活性粒を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの方は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん1月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
さらに自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。